寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さて11月になりました。たっちゃんは今月だってとっても元気です。さてたっちゃんおはようございます。
おはようございます。
早速ですがたっちゃん、ファックスをいただきました。
あ、そうですか、嬉しいですね。
病院へ出かける前に何気に開いた iPad でしたという、81歳の河合出佳代子さんとおっしゃるんでしょうか、ありがとうございます。ご紹介します。飛び込んできたのが9月21日放送の宮中新聞特派員山本隆弘さんのお話でした。思わず聞いてしまいました。共感して泣きました。どんなに時代が変わっても母の気持ちは変わらない。私も3人の子供たちに言い残したい。あの時はごめんね。5人の孫たちに言い残したい。あの時はありがとう。ラジオを聞いてこんなに涙したのは80年の生涯で初めてです。素晴らしい番組をありがとうございます。またゲストに山本隆弘さんをお呼びいただけましたら嬉しいですといただきました。これじゃあ iPad で、過去のね、FM 杯のサイトから過去のこのたっちゃんの番組聞くことができますので、アーカイブで聞いてくださったのかもしれないですね、
うん、まあありがたいことでね、こうやって一生懸命放送させてもらって、人の話、人が原稿くれたりなんかすることをね、題材にお話しさせていただいたりする中で、こうやって何か感じてくれるもんがあるって、この放送冥利に尽きるじゃんね。ありがたいよね、うん、でそんな中で実はそのファックスをいただいた旨をね、
はい、
この山本さんに連絡を取ったの、実は、
はい、さんね、山本隆弘さんご本人に
連絡取りました。そうしたらね、そのありがとうっていうことともに、この自分の書いたゴンギツネの思い出っていう、また新たにね、自分の書いた、要は何ていうの、原稿を送ってくれたの、
はあ、
で実はその、10月の第4週の月曜日に放送した美智子妃殿下の話ね、新見南吉の書いた、
はい、
カタツムリの涙っていう話、
でんでん
虫の涙ね、でんでん虫の涙、はい、その話をした時にね、その新見南吉っていう人が書いたっていう話をその放送でしてたんだけど、実は新見南吉っていうのは、まあ、北野賢治、南野南吉っていう児童文学の 作家で、まあ、北野賢治、宮沢賢治だよね。で、宮沢賢治はシニカルだよね。シニカルっていうのは、霊障的だとか、嘲笑的だとか、一歩こう引いて、大人として見るんだよね。ところが、新見南吉っていうのは、なんで情緒的な文章をずっと書いたんね、
うん、
知多半島半田市なんだね、要は名古屋の生んだ大児童文学者で、そのゴンギツネの思い出という、これも新見南吉が書いた童話なのね、その思い出ということで、山本隆弘さんまた原稿くれました。読みます。私の住む愛知県は児童文学作家新見南吉の生誕の地です。彼の代表作ゴンギツネは多くの人が読んだことがある作品だと思います。29歳という若さで亡くなってしまった彼の話を聞くことはもう叶いませんが、もし彼が講演を行ったらどんな話をするのだろうと秋になるとふと考えることがあります。まあ、新見南吉は結核で亡くなってるんで、
早いね
29歳ねえ、創世の作家だよね。私がゴンギツネを初めて読んだのは小学校3年生の時の国語の授業でした。主人公の兵十は兵十と書いて、まあ兵十と教える先生もいるだろうし、本来これ兵十でしょうね。主人公の兵十は死にゆく母に最後にうなぎを食べさせようと思い、川に網を仕掛けてうなぎを取ります。しかし狐のゴンがいたずらをし、兵十の母はうなぎを食べられないまま亡くなってしまいました。それを知ったゴンは何とか償おうと兵十の家に栗をこっそりと何度も運びました。しかしそうとは知らない兵十は、ある日家のそばにいたゴンを火縄銃で撃ってしまいます。直後土間の栗を見た兵十は唖然とその場に立ちすくみます。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。物語はその一文で終わります。幼心にも何とも言えない切なさを感じたものでした。この煙にはどんな意味があると思いますか。最後まで読み終わった後に先生がそう質問しました。すげえ難しいね。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。 この煙にはどんな意味があると思いますか、と最後まで読み寄った時に、後に先生がそう質問した。寂しげに立ち上っていく細くて白い煙。小学校3年生の私たちにはちょっと難しい質問でした。静まり返った教室の空気を変えたのは、普段はあまり手を挙げることのないおとなしい女の子でした。彼女がそっと手を挙げたので、私は少し驚きました。昨日家でゴンギツネを読んでいた時、おばあちゃんが、筒口から煙が出ている間は撃たれた動物にはまだ命があるんだよ、と言っていました。だからゴンは、お前だったのか、いつも栗をくれたのは、という兵十の声を聞き、兵十と分かり合えた気持ちで天国に行けたのではないかと思います。最後の一文にそのような深い意味を見出せることに、当時の私は大きな感銘を覚えました。そしてそれ以後もずっとその言葉が心の片隅に残っていました。2年前の夏、小学校卒業から30年が経ったことを機に、同窓会が開かれました。ゴンギツネの女の子は素敵な女性になっていました。当時のことを話すと彼女は全く覚えていないと笑い、煙の意味に感動していました。ずいぶん前におばあちゃんは亡くなったけど、そんな素敵な思い出を覚えていてくれてありがとう。そっと手を挙げ、椅子から立ち上がり、恥ずかしそうに小声で話した少女の言霊は、言葉の魂、三十数年の時空を超えて、大人になった本人の心にも感動を運んできました。今年も秋がやってきました。八百屋に並ぶ栗を見ると、私はいつもゴンギツネが読みたくなります。っていう原稿を送ってくれました。山本さんありがとうございました。そして、そのやっぱりこのいろんな童話で何を教えたいのかっていうこと、何を感じ取るべきかっていうの、まあ正直小学校3年生にこの煙は何を意味するのかと聞いた先生もすごいと思うし、そしてこれは分からなくて当たり前のその女の子が、ただおばあちゃんが教えてくれたこと、それをただその自分が答えた、そんなことだから彼女は何十年経っても忘れていたと。でもまあその辺ってね、とってもすごく今の教育に欠けてることなんだなと思うんだよ、うん、ねえ、その家庭でのおばあちゃんおじいちゃんの教育ってね、すごい大切。ところがその今の、まあ、ごめんなさい、皆さん若い親がダメだっていう意味じゃないんだけど、そのじいちゃんばあちゃんに育てられた親が少なくなってきてるってことも、みんな核家族でしょ。まあ今核家族なんて言葉も死語なのかもしれない。若い夫婦が父母と住むことというよりも別に住みたいという、そんな世代になってきて、そして部屋が区切られちゃう。誰の部屋誰の部屋って、子供の部屋なんてない方がいいんだよ、小学校卒業するぐらいまで。あれ、それはやっぱりみんながね、どういうことをやっている、どんなことを教えている、どんなことを話している、子供に親の話を聞かせる、特にご飯食べるときなんかのね、親の話って子供に与える影響って大きいんだよね。ところがそれがなかなかできない世の中になってきちゃってね。今のこの、俺この山本さんの文章ってね、すごい優しさを感じるんで、文章自体に。だからまあ、宮崎中央新聞という新聞がそういう新聞なんだよ。でまあそういう中でこういう感動をしてくれる、感激をしてくれるっていう人が出てくるってありがたいなって思うんだよね。ぜひ何度も何度もこの放送でお願いしているんだけど、ぜひニュース報道誌じゃなくてね、人の心を温めるような新聞と呼べない新聞だよね。つまり社説なんて称して、ある人から言わせればこんなもの新聞じゃないっていうような新聞を何十年も作り続けている宮崎中央新聞、素晴らしい。でこういう文章がいっぱい出てくるし、人の優しさ気持ち原点に帰れる、まあ嬉しいねって思うんだよね。まあまあ雑談の中で TJ はゴンギツネ嫌いだって辛い悲しいってね、それやっぱり小学校の時にそれを受けてるわけじゃん、感じが。で今の小学校がやっぱりそういう授業の中でどういう授業をするのかってとっても大切だよね。特に、幼児のうちの教育って大切だよね。前にも放送したけど、勉強するっていうこととね、学問するってこと違うんだよね。昔は学問したんだ、江戸時代はね。聞くとはなしに親が読んでる難しい言葉、あるいは無理に読まされてる。だから漢文に慣れ親しんでくる。そして意味わかんなくても、いつか、はい、こういうことだったんだっていうことがわかる時期が来るって、それが本来の生き方だよね。で、僕もね、正直その、 俗に言う一流大学を出たわけじゃないし、まして僕は大学も2年しか行ってないし、まあ卒業はしたけどね。だけどその実学の学問っていうやつはやっぱりその実体験で教えてくれた人、教わった人いっぱいいるんで、僕はねそのつくづく思うんだけど、こういう文章を書くのも才能才覚だよね。そういう文章は書けるっていう人に対してものすごい羨ましいなと思うし、またそういう文章に触れる、また感じることができる自分も嬉しいな。まあ卑屈になっててもしょうがない。書けないなら感じるものを持ちたい。そんな風に思うんだよね。どうでしょうかね。